ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。環境問題の最初の一つですね、温暖化についてお話をいたしました。日本を良くするためには、喉にこの刺さった骨みたいなのを抜いとかなんていかんわけですね。環境問題ってのはほとんど全部が嘘なんで、架空なんですよね。人を脅して、お金を儲けようっていう人たちの策謀ですから、やっぱりそこを一掃しとかないとね、日本人の誠意っていうのは実りません。一時、日本はですね、なんとか豪雪ってですね、まあ今から50年ぐらい前、結構北陸とかそういうところでものすごい豪雪があったんですよ。それでそこで、その数字を使って何やら豪雪、何やら豪雪って、毎年中か3年に一遍ずつぐらいね、新聞を大いに賑わしたわけです。それから一時ですね、雪が減ったんですよ。で、雪が今から30年ぐらい前に減りましたらね、まあ温暖化で雪が減ったんだ、温暖化で雪が減ったんだと。私もね、小さい頃は東京に住んでおりましたけど、東京で雪だるまとか、滑り台、雪の滑り台ね、簡単にできるぐらいいつも雪降ったんですよ。ですからまあ、寒かったわけですね。まあ簡単に言えば。それで、それが暖かくなってきましてね。それで今からそうですね、僕がもう、結構、まあ、産業の中核で働き盛りの頃ですね。働き盛りの頃はもうほとんど東京雪降らなくて、それでもう温暖化だ、温暖化だって言ってましたよ。雪が降らないから温暖化だって言ってました。ところが今年まあ結構豪雪でしょ？そうすると温暖化で雪が降らって言ってるわけですよ。まあもちろんね、そういう要因はあるんですよ。温暖化して日本海の海水温が高くなれば、まあ蒸気圧って言うんですけど、水蒸気が多く上がりますからね。それが風に吹かれて雪になるということはあるんですが、やはり普通にはですね、寒くなったら雪が降って、暖かくなったら雪が少なくなるっていうのがまず基本なんですね。それが違う場合もあり得るんですけどね、それはね、よほどの説明しなきゃいけないんですよ。データをきちっとね、説明しなきゃいけないんですが、それは全然しないで、なんか全然そういうこと気象でも分かってない人がね、地上波でテレビで、やっぱりこれは温暖化で雪が多いんですねって言ってますね。で、みんなで、そこにいる何でもテレビ局の言う通りに言う解説者、嘘つき解説者が今はほとんど全部ですからね。そうですね、もう大変ですね、こんなに雪が降って。温暖化は早く止めなきゃいけませんね、なんて言ってますね。で、温暖化はまあ、その1年の日本の予算を30兆使ってるとかね、それよりか、みんなが一生懸命儲けるっていうんじゃなくて、上から降ってくるお金のね、上からお国とかそういうとこから降ってくるお金を使うようになると、もうね、国民みんながダメになっちゃうんですよ。これはね、もう人間の悲しい、まあ性質なんですね。ある市にですね、原子力発電所ができた。それまではその町は立派にやってたんですよ。だけど原子力発電所を誘致してもっと栄えようとしたら、もう今すっかりダメになってしまったんですね。それで、そこの商工会議所の会頭さんと一緒に食事をしたことあるんですけど、すごく嘆いてまして、お年寄りの人たちですけどね、原子力発電所を誘致したのは本当失敗だった。自分の郷里の町がね、すっかりダメになっちゃった。なんでかって言ったらお金ばかり降ってくるので、町の人たちがどうしたら町を良くしていくかっていうことを考えることをやめちゃったっていうんですね。本当にそうで、今の温暖化の問題ってのはそれなんですよ、むしろ。温暖化が怖いんじゃなくて、温暖化という理由で嘘ついたり、ごまかしたり、国の金の申請をするのがうまくなったり、っていうことが日本に蔓延すること。学者の人も温暖化って言わないと研究費が取れないので嘘をつく習慣がつく。これが恐ろしいんですね。それとほぼ同じことはリサイクルなんですよ。リサイクルっていうのはね、これはあまり目くじらを立てるようなことじゃないんです。ほとんど日本社会に影響を及ぼもしません。効果もありません。なぜかって言いますと、日本っていうのは大体ですね、1年に資源、つまり物ですね。我々が生活する上で、石油とか石炭とか鉄鉱石とかその他いろんなものありますね。それを日本は大体日本人っていうのは今1億2000万人で20億トンを使うんですよ。20億トン使えます。で、ほぼ20億トンは全部ゴミになっちゃうんですね、廃棄物に。これはまあ、細かく説明すればあれなんですけども。それで、その20億トンから製品を作りますね。例えば自動車を作るとかね。まあ、そういうことします。その 自動車を作る前に自動車に使う鉄板だとか、そういうものをまず作らなきゃいけませんね。素原料ですね。まあ、外国から来る石油とか、鉄鉱石とか、それをそのまま使えるわけじゃなくて、例えば鉄鉱石ですと、鉄鉱石を精錬してですね、で、一時的な、鉄鉱石の原料を使って、それを溶鉱炉に入れて、溶鉱炉の中にコークスを入れて、それで精製して、それを板にして、板を自動車工場に運ぶと、そこで切断して曲げて、そして自動車の形にするっていう、まあそういうふうにしますね。そうすると、一次産業っていうのがあるわけですね。一次産業っていうのは、それぞれ原油を輸入してきたら原油をですね、石油精製工場で精製して、それでいるものを必要なものを取る。こういうことをやるわけですね。どれも、何でもそうですね。そうしますと、結局そこのところで、大体物質っていうのは大体半分になります。これ半分になるの、なんで半分になるのっていうふうに思うかもしれませんが、例えば燃料なんていうのは足りてしまいますからね。だから、まあ、ゼロ、ほぼゼロになるわけですよ。だからまあ、現在の日本にね、入ってくる石油、石炭、天然ガスね。まあ、そういったものは燃やしてしまいますから。だから、ゼロになりますね。で、しかし、まあ、鉄板なんかは、鉄鋼なんかはまあ、50% ぐらい、30ぐらいがアッシュですから、まあ、その他あって50% ぐらいは物になるかもしれません。繊維なんかでもクズが出ますしね、プラスチックもすごく出ますので、まあ、そういう点で、大体大雑把に言ってっていうか、かなり正確に計算してもですね、20億トンの原料が一次産業で10億トンになります。ですから、半分にちょうどなりますね。半分はゴミになっちゃうんですよ。産業廃棄物ですけどね。これしょうがないんですね。もう最初から自然がですね、人間が必要な分だけ用意してくれてないんで、まあ半分使えれば本当にいいんですよ。それで、例えばね、木材ね、木材ですらですね、150リューベってのはまあ立方メートルなんですけど、150立方メートルの木材を山から切り出したらですね、実際に材木とか、そういうのに使えるやつは、その5分の1、30立方メートルしか利用できないんですよ。あとがクズになっちゃうんですね。で、このクズをなんとかベニヤにしたり、まあいろいろするんですけど、だけどそれほど有効には使えない。やっぱり産業全体としてはですね。だって木はこう丸いじゃないですか。外側にこう皮が被ってるじゃないですか。枝もついてて枝には葉っぱなんかついてるじゃん。全部利用できませんからね。まあ利用できないってことだけど、ほとんど利用できないんですよ。人間の作業っていうのはそうなんですよね。有効に全部使えるわけじゃないんです。これはもう個人生活でもそうですね。例えば洋服を買う、こうやって。洋服がね、ボロボロになって穴が開くまで着れないんですよ。もうその前に捨てざるを得ないんですね。ひどいのはもう一冬着たらもう終わりなんていうのもあったりね。ご婦人でもうスタイルから古いからって捨てたりね。そういうことになっちゃうんですね。で、そういうものをじゃあね、貧乏な国に分けたら使えるかって言うと、貧乏な国ってそれほど世界にないんですよ。特に、毛糸のものとかね、防寒具みたいなものは寒い国にしか売れませんね。もちろん当たり前ですけど。で、寒い国はほとんどお金持ちですので、そんなとこを日本人の着たものなんて着ませんよ。まあそういうことはいろいろあってですね、20億トン使うものが10億トンがだいたい日本人の使う製品を作る原料として、トヨタ自動車とか、松下電機とか、そういうのに配られるわけで、中小企業とか。で、そこで自動車に作ったり、電気製品にしたり、洋服を作ったりするんですね。そこでまた大体半分、いらないところが出てくるんですね。まあ、それはね、現在ですから、皆さんご存知の通り、工場の中のリサイクルってのはすごく進んでますからね。ですから、もうできるだけ、まあ、減単位って言うんですけど、そういうのはですね。減単位を良くしようと思って努力はするんですが、やっぱりそこで残る要は 2.5 億トン。つまり、またそこで2分の1になっちゃうんですね。ですから20億トンを輸入しても、輸入とか、それから国内で、ね、石灰石とか取れますから、それを取ってもですね、2.5 億トンしか、製品として街に売られないんですね。で、街に出ますとそれを使えますね。そうしますと、まあ、全部を捨てるわけじゃないんですよね。例えば、家庭で買ったシャンプーなんていうのは、まあ、全部なくなっちゃいます。風呂場でシャンプー使って、 シャンプーで頭を洗った残りのものをね、ドブからさらってね、もう一回使うことができないんですよ。それからもう食品もそうですね。ほとんど全部食べちゃいますから。食品のリサイクルなんてあれ嘘ですからね。まあ腐ってしまいますから、もともとほとんどダメなんですね。で、高級ホテルなんていうとこ行ってる人はもう全然環境を残すなんていう資格がないのは、高級ホテルの平均の食材の消費率は 10% なんですよ。実に仕入れたもの。あとの 90% は腐ったりなんかして捨てるんですね。やっぱり、あの高級レストランなんか行きますとね、メニューがうんと多いでしょ。で、当然その日に客が注文しないメニューはなくなっちゃいますよね。だから、まあそういうことがありましてね、人間とはそういうもんなんですけどね。したがって、実際に我々が使って後が残るものってのは 1.25 億トン。まあ1億トンしかないんですよ。そうしますとね、もともとですよ、リサイクルしようと思ってもする対象物は20億トンの原料が日本に持ち込まれて、我々がリサイクルしようって100% したとしてもね、1億トン、20分の1なんですよ。ですから、リサイクルしたからといって、日本人の使う資源を節約したりはもうできません。それで、1億トンをリサイクルしようとしますね。したら、プラスチックでも、何でもそうですけど、鉄と金属材料と、紙ぐらいはですね、20% から 50% ぐらいリサイクルできることはできるんです。そこで使う資源がそれ以上ですけどね。ですから簡単に言えば、最終的に我々の日常生活の中でもう一回使ってもいいかなっていうものは1億トンぐらい。その1億トンのうち、3分の1ぐらいなんとかリサイクルできると、やっぱり3000万トンぐらいリサイクルできますね。その3000万トンリサイクルするのに3000万トン以上の資源使っちゃうんですよ。だってリサイクルしようと思ってね、これペットボトルの方がいい例なんですけど、ペットボトル使い終わったらリサイクルしようつってそこに置いといたら神様が持ってってくれるわけじゃないんですよ。ペットボトルをリサイクルしようつってどっかリサイクル箱に入れますね。それを分別する人、そうリサイクルするやつを袋に詰めなきゃいけない、袋に詰める人で、詰めたものを移動するときに使うトラックのタイヤからトラックからガソリンから全部使うわけですね。で、持ってって今度工場で積んでおいて、で、それを破砕して洗浄してってやるでしょ。そうするとね、結局はですよ、もともと人間っていうのがゴミが出るってのは何かったら、人間が活動するにはゴミが出るってことを言ってるわけですから、それはどんな作業でもどんな行動でもゴミが出るんですよ。ですから、リサイクルしてる途中はゴミが出ないなんてことないんですね。よくそれ錯覚してる人いるんですよ。ね。美味しいものをペットボトルで美味しいコーヒーを飲むようにすると、ゴミが出るけど、ペットボトルをリサイクルしてる時はゴミが出ないなんていう人がいるんですけど、そんなことはないんですよ。それは人間の都合っていうもんですね。だからもう、分別リサイクルって何の意味もないんです。それは最初から実は分かってたんですよ、実はね。ずるかったんですよ。それはですね、昔だったらお藍屋さん、要するに、水洗取りじゃなかったですかね、汲み取りで汲み取った人とかね、そういう作業をしてる人は、報われなかったんですね。ですから、なんとなくプラスアルファが必要だったんですね。で、ゴミもそうなんですよ。だからゴミを集める人って本当苦労してるし、いい人だし、貴重な作業なんですけども、社会はゴミを集めたり処分したりする人を、尊敬してくれないんですよ。だからなんとかね、その人たちに、言えばあぶく銭、社会は必要じゃないお金を渡したいっていう気持ちもわからないじゃないんですよ、僕は。わからないんじゃないんだけど、そのために、具体的には主婦とかおばあちゃんを犠牲にして、分別させて、分別は何の意味もないんですよ。分別何の意味もないんだけど、分別させて、それを分別の人が集めて、何か社会的にいいことをしているように思わせる。しかし、それが日本の環境にも資源にも何の役にも立たないということは、もちろん、霞が関の官僚の人ですからよくわかってるんです。ね。よくわかってる。そこでどういうふうな法律を作ったかって言ったら、リサイクル法っていうのはですね、リサイクルしたものをリサイクル法っていうんじゃないんですよ、実は。リサイクルすると言って集めた量をリサイクルしたと認定するっていうのが、今のリサイクルの法律なんですね。 ひどい法律でしょ。だって目的をリサイクルしなきゃいけないんだから、ペットボトルを回収したらそれペットボトルにするとか、せめてなんか綿にするとか、綿になりますからね、そういうことにするとか、他のプラスチックにするとか言うなら、これリサイクルですけど、そのまま焼いてるんですよ。だけどもリサイクルすると言って集めた分はリサイクル量として計算するんだっていう法律を作ったわけですね。で、この法律にそういう欠陥があるっていうか、嘘つき法律であるってことはもちろん分かってますので、例えば僕が国会議員に一回立候補しましたらね、環境省を退職した人、もうここで名前挙げてもいいんですけどね、もう選挙中ものすごい妨害活動しました、私に対して。それは私が国会にもし当選してね、そんなことを質問されたら困っちゃうわけですよ。このリサイクル法律っていうのは読みますと、リサイクルしたものをリサイクルリスト言ってんじゃなくて、リサイクルするつもりで提出しましたというものをリサイクルというふうに計算するようになってますが、それはなぜですかとか、じゃあ実際に最終製品までリサイクルしてる率と、リサイクルするつもりですって集めた量の比率はどのくらいですかとか、国会で聞かれるとね、嘘はつけませんからね、大臣とか局長に質問しますと、そんな時大臣とか局長が嘘ついたらクビになっちゃいますからね。だからできない。それをもう防ぐためにも、環境省一体となって、武田邦彦を落とせ。これ民主主義ですかね。え？国家公務員たるもの、明らかな民主主義じゃない行動をしたんですよ。ええ。いや、やっぱり人間っていうのは悲しいもんですね。で、まあところがこのリサイクルはまあ主婦が分別する、おばあちゃん分別する。ね。で、分別したものを、本当にかわいそうに、何の意味もないこと知ってて、作業員が、市の作業員がそれをトラックで運ぶ。そういうことを知ってる市の職員とか、市議会議員さんとか、そういう人たちはもう悠々とそれを見てるんです。ええ、そんなことしては日本のためにならない、市のためにならない。ね、集めてる人も人間としてかわいそうだな、なんてことは全然思わない。リサイクル始めるときにあるね、慶応大学の有名な先生が、朝日新聞に出した文章はね、日本人は無駄に物を使いすぎてるので、リサイクルがいいとか悪いとかじゃなくて、うんと苦しまなければならない。ゴミを処分するのにどんなに大変かってことを、うんと苦しまなければならない。だからリサイクルをやるんだ。リサイクルが意味がない方が苦しみも多くていいと。これを出したわけですよ。まあ正直っちゃ正直ですよね。リサイクルは何の意味もないけど、庶民を罰しなきゃいけない。その人は大金持ちで資源いくらでも使ってるわけなんです。だけど、環境の経済を設立するんだっつって言った人ですね。完全な二重人格者ですね。だから僕はその時にね、結局主婦とかおばあちゃんは真面目であんまり全部世間的なことわかんないし、物質がどう使われてると。日本全体が20億トンとか、素原料が10億トン、製品が5億トンのやつだと頭に入らないんですよ。目の前にあるものだけがもったいないと思ってる。それは何の意味もない。ね。何の意味もないって余計に環境を汚すっていうところまではいかないんですね。それに NHK ですよ。愛知万博でね、NHK が朝のニュースで盛んに愛知万博を8分滅してます。万博会場でリサイクルのモデル活動をやってます。その愛知万博のゴミ箱からゴミを回収している業者の社長さんに聞いたら、全部まとめてリサイクル品として処理してますが、全部焼いておりますと私にそう言ってました。それを NHK の名古屋支局にすぐ電話を入れて、私はこういう話だけどもどうなんですかと聞きました。何回電話しても返事来ません。嘘ですから。 NHK ってのは嘘をつく放送局なんですよ。現在はですね、早く目覚めてほしいですよ。我々受信料払ってるんですか。これも事実ですから。 NHK お調べになれば、名古屋大学の教授の武田邦彦から何回か連絡してますから。ある時はご返事申し上げますと言ったけど、返事は来ませんでした。このリサイクルの問題はだから予算の問題でもないし、環境の問題でもないんですよ。あまりに小さいから。だけど、わからない人たち、主婦とかおばあちゃん、それに付け入って嘘を言って、そして嘘を維持して、嘘が維持できなくなると今度はもう武田邦彦の国会議員の全力で阻止するっていうね。もう嘘に嘘を重ねてるわけですね。ですから僕は、 リサイクルの問題っていうのはね、最近もうあまり言わないのは、実害は少ないと。温暖化なんかに比べれば、実害は50分の1とか100分の1だと。だけど、かわいそうじゃないかと、それ意識を毎日やってる人が。ねえ、そういうことはもう意味のないことをね、頭のいい人たちがさせちゃいけないんですよ。ダメなものはダメ。これはやっぱり、それは見かけはね、環境にいいと思いますけど、江戸時代はしたじゃないか。江戸時代リサイクル全然してません。ええ。服をね、塗るときにやり直したっていうだけですよ。それもね、物質消費量は今から100分の1ぐらいだからね、ある程度できた。だけども、着物が古くなればやっぱり雑巾にせざるを得ないんですよ。みんな嘘ついたんですよ。そのだからね、この環境問題で嘘をつくという癖がついたのはこのリサイクル。現在でもそれが残っております。ということで、まあ、リサイクルの問題はね、だから簡単にこれは日本が良くなるんですよ。リサイクルやめればいいんですから。そういうことでした。